教会はイエス・キリストの福音を述べ伝えますが、そこに信仰を告白して洗礼を受ける方々が生まれてまいります。ここにおられる多くの方々もそうして洗礼を受け、あるいは幼児洗礼を経て信仰告白をなし、キリストの御体なる教会の枝となられています。で、考えてみますと、洗礼を受ける、信仰を告白するというのは不思議なことであります。誰かに強制されるのではない、自分でイエス・キリストを主と信じ、キリストと共にその歩みを始めようとするのであります。つまり神が私と共にいてくださると言われることを信じて、それを受け取る、そこから信仰も信仰生活も始まるのであります。ですから信仰というのは私たちの心の問題であるとか考えであるとか、そういうものではありません。神の御心への応答です。神と共に築き上げていくものであります。で、それが証拠にですね、キリスト者である皆さんに誰かが、あなたはなぜ洗礼を受けたのですか、信仰を告白したのですかと問うたといたしましても、皆さんは明確にこうだからとは答えられないと思います。むしろ神様の働きがそこにあったということを証しする、そういうことになるはずです。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。そう言われている通りです。ですから洗礼式を教会が行うとき、そこに満ちる神の力、聖霊の力によって教会は喜びにあふれるわけです。理屈が立っている洗礼式なんかありませんですよ。神の恵みに一同が驚き、そして喜びにあふれる。洗礼を受ける人だけでなくて、教会員一人一人に信仰の喜びがあふれるのです。力が満ちるのです。さて、今日の御言葉は、私たちの主であるイエス様ご自身が、あのバプテスマのヨハネからヨルダン川で洗礼を受けになった。で、そのことを告げています。で、この御言葉を読むときに、まあ、誰もがですね、一つの疑問を持つわけです。それは、バプテスマのヨハネが述べ伝えていた悔い改めの洗礼、バプテスマ、これをですね、神の御子であるイエス様がお受けになる必要があるのだろうかということです。で、マタイによる福音書のこの部分のところを見ますと、そのことについての問答がヨハネとイエス様との間に行われています。私こそあなたから洗礼を受けるべき、これは逆ではないですか、そうヨハネが言いまして、イエス様が 今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そう答えられた。そしてヨハネはイエス様の言われる通り、洗礼を施したと。そう言われています。なぜ神の子であるイエス様が悔い改めの洗礼を受けられるのか。で、それは今申し上げたマタイによる福音書では、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいこと、そう言われているんです。この正しいことをすべて行うというのはですね、聖書のもともとの文を見ますと、すべての義を満たすと書いてあります。私たちが神様の前に悔い改めて洗礼を受けましても、それだけで本当に神様の方に向き直って、そのままずっと神様を見つめている、そういうことができるでしょうか。あるいは神様の前に正しさを満たす、そういうことができるでしょうか。私たちは弱いものです。先ほどの司式者の祈りにもありましたね。一週間を歩んでくれば本当に神様の前に懺悔することが多くあるわけです。私たちはやはり自分の方を向いてしまう、自分中心に生きてしまう、罪の中にまた陥ってしまう。もし悔い改めということであるならば、何度悔い改めても同じことを繰り返す、そういうものです。イエス様だけが神の子として義を満たすことができる方です。主は神の御子でありますけれども、人となって私たちのところに来てくださいました。マルコによる福音書にはクリスマスの物語は記されておりませんけれども、マルコはその冒頭で神の子イエス・キリストの福音の始め、そう記しています。そしてイエス様の名前が出てくるのは2度目、それが今日の9節です。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、そう記してあります。神の子が人となられて私たちと同じ人生の歩みをなして、私たちと伴ってくださっている、その事実をマルコは示しているわけです。そしてその主イエスが私たちのために神の前に義を満たす、それを我らにふさわしいこととしてヨハネから洗礼を受けてくださったと言っているのです。我々にふさわしいこと、それはイエス様とヨハネだけではないですよ。私たちがそこに含まれて、イエス様がその命をもってご生涯をもって贖い取る、その私たち一人一人、そのために主は神様の前に義を満たしてくださるのです。 私たちが神様に向き直るそのところから歩みを共にしてくださる。信仰生活に伴ってくださるわけです。私たちを愛し、それを貫いて、繰り返し神様の前に背を向ける私たちを神の国へと向かわせてくださるのです。信仰も信仰生活も初めからいつも主と共にあるものです。ですから私たちが悔い改めるということは、イエス様と共に神様の方に向き直ることになります。自分だけではダメです。自分だけで悔い改めても何度でも同じことになります。イエス様と共に神の前に歩み始めるのです。イエス様が自ら上がられますと、すぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になったと書いてあります。聖霊なる神が主イエス、子なる神のなすべきことを示される、そういう姿です。実はイザヤ書のですね、63章の19節というところに、どうか天を裂いて下ってください、見前に山々が揺れ動くように、そういう言葉があります。そしてこの言葉のすぐ前には、主よ、あなたは私たちの父です、私たちの贖い主、これは永遠の昔からあなたの御名です、そう記されているんです。すなわち救いについての御言葉が示されている。その御言葉を成就するかのように、主イエスは天を裂いて下り、人となって私たちの贖い主となって来てくださいました。また聖霊も主イエスに伴って天を裂いて下り、贖いの御業を示されるのであります。そして天から、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が響くんです。父なる神様の臨在がそこにあります。私の心にかなうものとは、私は彼を喜ぶという言葉です。もっと言うとですね、喜ぶというのは、嬉しく思う、よく思う、豊かに期待している、そういう言葉です。イエス様の御業にこそ、神様の御心が示されている。父なる神が豊かに期待されている、ということです。ですから私たちはこの後、このマルコによる福音書を通してイエス様の御業をしっかり見なければならないということでしょう。実は三位一体の神がここに姿を示されています。だから私たちが洗礼を受けるときには、父と子と聖霊の名による洗礼バプテスマを受けるわけです。聖霊なる神はイエス様をすぐに荒れ野に送り出しました。荒れ野というのはですね、人の住まないところです。まあ捨てられた地と言ってもいいでしょう。そこに示されている40日、これはイスラエルの 荒野の40年にもつながるものですね。人が神に背き続け、人が自らをも捨ててしまう、そういう荒れ果てた日々です。苦しみと悲しみの日々、サタンの誘惑と野獣の危険の満ちる日々です。そこに主イエスが神の御心を表し続けていてくださるわけです。ですからこれは私たちの人生の荒野にもつながるものでしょう。ですから私たちは主イエスと共に信仰生活を始め、主イエスと共に人生の荒野にも歩ませていただくことができるわけです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。その声は主イエスの上に響きました。そして主イエスと共に歩む私たちの上にも響きます。私はあなたを喜ぶ、豊かに期待している。その声を私たちはこの礼拝を通して聞くわけです。世の人々っていうのはなかなかそう言ってくれませんよね。しかし他ならぬ神様が私たちを共に歩ませてくださる方が私たちを喜び期待してくださるんです。人はそこでこそ生きる意味を得て、また自分も喜びにあふれて、そして将来に向かうことができるのであります。私たちにはさまざまな人生の困難があります。自分の弱さもあります。しかしその私たちが父と子と聖霊の名によって洗礼を与えられ、そして主イエスと共に歩むことを許されて、神に喜ばれるものとして、イエス様に伴われるものとして、私たちは歩むものとされています。今日私たちはまた新しい種の歩みを始めるのです。この時主が皆さんと共におられる。私はあなたを愛する、あなたに期待している、その御声を私たちは聞きながら歩みを始めるのであります。お祈りをいたします。父なる神様、皆を褒めたたえます。このところに集いました一人一人、あなたは豊かな恵みと力を与えてくださいまして、またあなたご自身が伴ってくださいまして、この週の歩みへと導き出してくださいます。そのところがどのような場であるか、それは私たちに十分分かっておりませんけれども、しかし私たちの歩みが祝されていること、孤独でなくあなたが常に共にいてくださること、そのことを教えられております。どうぞ主よ、一人一人が教会の枝として主と共にあるものとして、そのことを感謝し、あなたと共に生きることができますように、あなたの愛する人々と共に生きることができますよう導いてください。感謝と祈り、 尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。